まずはですね、今日はこの街道の、剣道記念ですよね、そういう礼拝だということなんですけども、まあ、それは今ですね、石井さんが細かくですね、また簡潔にこの教会の歴史をですね、今語ってくださいましたけども、本当にこの素晴らしいことだと思います。もちろんこの街道、多分これ鉄筋だと思いますけどもね、ずいぶん経ってるようですけども、それでもこんなに素晴らしい街道が与えられてですね、本当にそれは神様の恵みでもあり、素晴らしいことだと思うんですけども、でも同時にですね、やっぱりその教会というのは決して街道じゃないんですよね。やっぱりその教会というのは人が集まるところですから、だから別に極端なことを言ってですね、街道はなくたって構わない。いや、むしろですね、いろいろ、僕自身のも経験もありますし、また特にそのああいうアメリカとかですね、ほらアメリカの教会ってめちゃくちゃでかいじゃないですか。またそういうところをなんか見ると、どうしてもね、問題が起こるんですよ。そのお金がいっぱい入ってくるからですね。そういうようなところでいろいろその、不正が起こったりですね、こともあるし、また僕はヨーロッパへ、旅行に行った時にですね、あれ確かウィーンだと思ったんですけどね、観光地としては素晴らしいんですよ。だけどね、なんかね、とにかくキンキラキンなの、全てが。でこれは確かにキンキラキンで美しいなとは思うんだけども、ちょっと教会としてはちょっとなと思ってね、やっぱり教会っていうのはそんな建物がいいとかですね、例えばそれこそお金がいっぱいあるとか、例えばそのところの名士の人が来るだとかですね、またそれが来るからじゃあ自分も行こうとか言ってですね、そういうことって日本の教会でもあるんですよ、ね、でもそれって違うでしょね。教会っていうのはあくまで神様の御言葉を聞くとこだし、またそれから教会として神様の栄光を輝かすところだしです、ところじゃないですか。だからやっぱりそれを忘れちゃうと、もう教会じゃなくなってしまいます。で今この同人キリスト教会というのはですね、最初からですね、幼児教育だとかそういうことで、それは今に至るわけなんですけども、その伝統こそがですね、本当に大事なことだし、素晴らしいことだし、これからもですね、この護国寺の近くの、僕ちょっとこの辺文京区ですか、ちょっとあまり分かんないですけども、いつも地下鉄で護国寺でおりますからね、護国寺のとしか僕ちょっと分かんないんですよ。この護国寺のところでですね、神様の光を放っていく、それがですね、やっぱりいつまでも、今もそうですけども、これからもずっと続いていけばなということを心から願い、またそのことをお祈りするものです。さて、ほら先日ですね、僕はほら関口フランスパンの話をちょっとしましたよね。カトリック ので今ではそこのパン屋さんは表向きはそういうキリスト教のことでやってないけども、もうそれはもうできた時から、もともとはそのほら孤児、ね、中国語だったらグーはあれですね、孤児がいるから、その孤児の孤人があったと、その孤児の子たちに、ね、手に職をつけるためにって言ってパンを作って、それで今に至るというふうにありますから、やはりそれもこのキリスト教のですね、もともとはその伝道から始まったということをお話し申し上げました。それが日本経済新聞の全国版に載っていましたので、でそのことを前回はご紹介していただいたんですけども、それでですね、じゃあ僕もそしたら礼拝終わったらですね、宮坂さんがですね、先生関口フランスパってすぐそこっていうふうに言うから、あ、そうなんですかと思ったら、したら教会の人にもですね、いや、ここのバザーでやるときにはあそこでパンを買ってきてやるときもあるんですよって言って、この同人キリスト教会とは縁があるんだって言って、はーとか僕思いましてね、やっぱりこれは絶対行かなきゃいけないと思ってですね、そしたらですね、とにかく教会の、ね、前だっていうふうに言う、なんかそんなこと聞くから、いや、宮坂さんあっちとしか言わないんですよ、だそれじゃいけないでしょっていうふうに思って、そしたらですね、北山さんがですね、ちょっと途中までやってくれて、じゃあこの道まっすぐ行ってくださいって言ったら、そしたらその、ね、教会のような建物がありますからって言って、わかりました、ありがとうございますって行ったんですよ。でそこを見せしたら、確かに教会みたいなのが出てきたから、で行ったら創価学会だったんですよね。なんかちょっと違うよと思って、でちょうど違うなと思ってふっと見たら、大きな建物があったんですよね。そして行ってきたわけですよ。 して、おこれがその今日新聞に載っていた、また同人と縁のある、ね、またそのキリスト教の伝道から、ね、始まった、しかも現在でも食べログ 3.6 というすごい好成績をつけるパン屋さんかなと思って買ったんですよね。押してパッて出てこうとしたら、ここのいつもの中国人3人組とバタッてそこでやって、おーとかなんとか言ってですね、それで先週はそういうことがあったんですけども、じゃあそれと同時にですね、もう一つあるんですよ。ここまでは先週の話ね。でそれして、それはカトリックの話なんですよね。今言ったのは関口カテドラルですか、あちらの方の話なんですけども、日本キリスト教団でも、その要するに、いわゆる大正時代ですね、大正とか大体そのくらいにですね、やはりそのキリスト教 の、 精神として、今でも語り継がれている食べ物屋があって、これなんですね。ちょっと皆さんから見づらいかもしれませんけど、なんでこんなの持っていくんでしょうね、礼拝に ね新宿中村屋インドカリーってあるんですね。これが大きいんですよ。これをちゃんと買ってきましたからね。そしたらちゃんと書いてあるんですね。インド独立選挙の、運動の、ラスビワリ・ボースが日本への亡命を手助けした創業者夫妻に振る舞った祖国の借りというふうに書いてあるんですけども、これ宣伝でね、後でちゃんと見てくればそう書いてあるんですよ。でこれがクリスチャンなんですよ。日本キリスト教団なんです。それはね、どういうことかって言ったらば、当時ですね、遠山光って人がいたんですよ。いわゆる政、いわゆるその表に出ない政治家だったんですけども、非常に影響力を持っていて、とにかくですね、アジアの、いわゆるその、信者、いろいろその、ほら、植民地とかになってでしょ。そこからね、独立しようというような考えを持っていた、そんなような人がいるんですけども、最初にですね、この人と縁があったのが、中国人の孫文っていうんですよ、孫文社、この人が一番影響が大きかったんです。で、この人が、なんていうかな、その、今言ったそのインド人のこのボースですね、革命家、これが自分のところで、今でいうテロですよね、あれで失敗して、日本に逃げてくるわけなんです。でその時に、そうか、インドの独立を考えてるのかと、ね、だったらそれでその孫文と会って、で孫文がじゃあ僕の先生を紹介するよって言って、紹介したのがこの遠山光だったんですよね。そしてその遠山光のところに来たんだけども、そのやっぱりそのイギリスの方からですね、テロリストちょっと捕まえろってことを言われたもんだから、日本政府は逮捕しようとして一生懸命頑張ったんですよ、ね、でその時にその遠山光がなんとかちょっとかくまってくれないかって言ったのが、このインド中村屋のですね、当時その、相馬夫妻って言うんですけどもね、で相馬夫妻がずっとかくまったわけなんですよね。でその実はその相馬夫妻というのも、もともとはですね、今ではカレー、このボースという人を通してカレー屋さんということになったけども、もともとは東京大学の前の赤門あるでしょ、赤門の前に中村パン屋っていうのがあって、そこを買い取ってこっちその新宿に移ったっていうような経歴があるもんだから、だからやっぱりですね、どっかで多分ね、関口フランスパンとはね、ちょっと近いですよね、多分なんかでどっかでね関係があったと思います、これはね。そんなわけで、そのボースさん、今仲間、アイマ夫妻はクリスチャンだったんですけども、その娘の、相馬敏子っていうのがいるんですけどもね、それはあれが滝の川教会だったかな、これ日本キリスト教団なんですけども、そっちの方と縁とあるし、あと後にこの私たちの日本キリスト教団のですね、現在 の、 その東京女子大、それからあとはその東京女子大、昔ほら女子学院と言いましたから、今の女子学院とは関係あるけどもちょっと違うんですけどね、そっちの方の出たということで、その娘と結婚したんですよ。でその坊さんは後にインドの方に帰ってですね、その独立運動を起こしたと。で非常にこの、インドの独立 の、 イギリスからの独立ですよね、非常に大きな力をやったということで、そういう人なんですけどもね、そんなわけでですね、その時その、日本の警察から一生懸命かくまったその相馬夫妻というのは、やっぱりそのキリスト教の信仰からそういうことをしたわけですよ。で一生懸命やって、でまたそれがですね、今言ったその やったのは遠山満って申し上げましたけども、その遠山満のまあ一番弟子みたいなのが、まあ、中村天風って言って、すぐ護国寺のあるその天風会館ですよね、あそこの人なんです。だからすごくやっぱりこのなんかいろいろつながってるものがあるなと思いますけども、やっぱり そんなわけでですね、一つ一つ のキリスト教としてのね、本当にちょっとかくまってあげたとか、もう本当にそんなようなことだったんだけども、でもそれが本当にですね、歴史を大きく変えるし、ね、またそれが今言ったようにこの孫文ですね、孫文とも非常に関係があるから、まあ、そういうところでこういろんなことがですね、このぐるぐる回ってるんだなと思うんですよね。だからやっぱりそういうことでなんていうかな、私たちのその、まあ、今日の説教題というのは新しい掟というふうにありますけども、別に聖書、まあ、簡単に言うとですね、まあ、イエス様のキリスト教の新約聖書の教えっていうのはその前の旧約聖書からつないでますからね。ではっきり言ってね、別に旧約聖書と新約聖書って言ってることなんて基本的に同じなんですよ。今日先ほど読んだところのありましたよね、エフェソのところに、エフェソの5章のところの読んでいただいたところのですね、これですね、5章の2節ですね、あなた方も愛によって歩みなさい、もうこれだけなんですよ、ね、ちょっとした小さな親切、もうそれがやっぱりそして本当に小さな小さな親切でいいわけですよ。でもそれが実はものすごく大きいことで、まあ、逆に言うとこういうことを言うってことはそうじゃなかったっていうようなところがいっぱいありますから、さっきも申し上げましたけども、大きな教会になればなるほどね、もういろんな問題が出てきちゃうところもあるんですよね。そんなんいらない、そんなこといらないから、聖書の言うのはやっぱりその愛ということなので、そのことをですねやっぱりその覚えてですね歩んでいきたいということを、そしてそれがですね新しい、まあ、起きて何も新しくもないんですよ。要するに神様の言うことを、ね、口だけじゃなくて実行として生活しなさい、これが新しい掟というようなことだと思いますよね。さて今日のところのはエフェソの信徒への手紙というのはですね、ちょっと簡単にですねそのバックボーンを申し上げますと、このエフェソというのは現在もですね非常にその旅行観光地としてですね大変有名なんですよ。で僕はエフェソには行ったことないんですけども、ほら旅行のほらツーリズムなんとかだと いっぱい結構出てきますから、で皆さんもしご関心あったらですねぜひ見てください。このエフェソと書いてね、旅行と書いてなんとかツーリズムとか出てきますから、と写真でですねいっぱい出てくるんですけども、エフェソの人の有名な観光名所って言ってね、もうそれはそれはすごいですよね。だいたいそれがだいたいイエス様の時代のだから2000年前とか、だいたいそれよりももうちょっと前でしょうか。もうそれはそれは立派ね、もう大きな大きなそのなんていうかな、現在のその野外なんていうのかな、そのコンサート会場みたいなところもあるし、いろんなところで非常に発展している、とっても大きなところなんですよね。でそれは今でもその遺跡として残ってますから分かるんですよ。でもそれはどういうことかというと、逆によく言えば発展している、でも悪く言えばいろんなやっぱり問題がですね非常にその道徳的に非常に乱れていたというような面もどうしても否定できないというところがあるんですよね。それでですね今日はこのエフェソの信徒への手紙というふうに読んでますけども、実はこれとですねやっぱり一緒に読んでほしいのはですね、まあ皆さん今度関心あったら見てください、テモテへの手紙ってあるんですよ。だいたいこの皆さんの今見てるやつだと384ページぐらいからありますけども、これと抱き合わせがするとこのエフェソの教会、またエフェソがどんなんだったかって理解しやすいんですね。それはですねどうこのテモテへの手紙を見ると、まあ、このテモテへの手紙というのは要するにですねこのエフェソ教会というのがかなり混乱してると、ね、めっちゃんこになっちゃってるもんだから、おいパウロがですねテモテに命じて、お前ちょっと行ってきて何とかせって言って、その手紙なんです。テモテへの、これはパウロがテモテに書いた、それはエフェソ教会がちょっと大変になってるからっていうことでですね、じゃあどういうふうに大変になってたかって言ったらですね、まあ要するにさっき言いましたようにどうしたって大きなところ、先ほどからほら大きな教会というのはどうしてもいろいろねお金の問題だとかそういうことでですね腐敗しちゃう面があると言いましたでしょ。 どうもそんなようなことがやっぱり起こってたみたいだし、今言ったようにエフェソというのは大変な大きな町だったもんだから、非常に栄えてるもんだから、栄えてるっていうことはもちろんいいことでもあるけども、そういうですね、ちょっとというようなこともたくさんあったような、それがやっぱりどうしても教会の中には影響したというふうに考えられるんですよね。でこのテモテへの手紙を見ると、簡単に言うとこの3節あたりからどうもですね、教会が乗っ取られちゃったみたいなんですよ。それはなんかちょっと一部のですね、人がなんかいて、なんか私は先生だということを自称してですね、教会の中でなんかね、わけのわかんない教えをいっぱいこのなんていうかな、まあ要するに乗っ取っちゃったとか、これもね、実は教会の中でもよく、今でもよくある話なんですよ。だからこう本当にね、エフェソの手紙とかテモテの手紙とかですね、今の教会の人のね、問題となるとね、本当にね、よくわかるっていうところが多いんですよね。でそういうような、なんか一部の人がどうもしかもどうもお金持ちみたいだったんですよね。それがかき回したと、教会の中、ね、でそれともう一つ、それにやった女性がいてですね、これがですね、この今のテモテもし見ていたらですね、385ページの下のところにあるんですけども、こう書いてあるんですね、8節、だから私が望むのは、男は怒らず争わず、清い手を挙げてどこでも祈ることです。同じように、婦人は慎ましい身なりをし、慎みと定式を持って身を飾るべきであり、髪を編んだり、金や真珠や高価な着物を身につけたりしてはいけませんというふうにあるでしょ。こう書いてあるんですよ。これで何が考えられるのかって言ったらば、どうもですね、当時要するに女性の婦人、それがさっき言った偽物のなんか乗っ取っちゃったですね、人たちがですね、どうもお金持ちでですね、教会に来るたびに女性がですね、一部の人がキンキラキンの格好をしてきたみたいなんですよね。要するにもう私今日はこんなの来てるわよ、今日は私こういうふうにやってるよというふうにですね、そういうふうにですね、でもこういうことって日本の教会でもあるんですよね。そういうふうな人がどうもいて、これが教会を乱したみたいなんですよね。でね、ここのところに何やらく金や真珠や高価なってありますけども、金は、現在今金の価格が上がってるとかありますけども、この真珠ですよね。で真珠っていうのは当時めちゃくちゃ高価だった。イエス様も話にありますよね、豚に真珠をあげてはならないってありますけども、あれはどういうことかって言ったらば、真珠がすごく高価だったんですよ当時。でちょっとこれはイエス様の時代ですけども、もうちょっとずっと後にですね、18世紀ですかね、オランダのフェルメールっていう画家ご存知でしょ、有名なフェルメールってね、でね、フェルメールの中の名があって、真珠の首飾りの女っていうのがあるんですよ。ここをこうつけてね、ターバン巻いたね、皆さんもご存知だと思うんですけども、あれがね、これちょっと余談といえば余談なんですけど、美術界の一つの問題なんですって。なぜなら、あの真珠ね、でかいんですよ。で当時、今はほら結局養殖とかいっぱいねあって、非常にこう発展してますけども、この真珠というのはあれだけもしでかかったら天文学的な値段なんだそうです。もうめちゃくちゃ高い、ありえないと。ところがターバンを着た女性っていうのはそんなに、普通の一般的な女性にしか見えないんですよね。だからどうしてその女性があんなね、天文学的な真珠をつけてるのかって、それか真珠は偽物なんだよというかね、これが分かんないんです。これはっきりでどうでもいい話なんですけど、でも今日のこの今言ったそのエフェソの教会で起こった問題の理解するところでですね、このテモテへの手紙を今読みました、ね、女性慎みと定式を持って身を飾るべきであり、髪を編んだり金や真珠や高価なものを身につけてはいけないって書いてあるのは、ね、それだけすごかったんですって、どうも当時真珠というのは、ね、今だってちょっとね、ちょっと法事の時なんかでも皆さんね、ちょっと真珠つけでしょ、もうそれはもう今では当然ですけども、もう当時はそんなんじゃなかったと。だからもうそういうことでもうなんかファッションショーかなんかやってるぐらい、ね、教会というかそういう場になってしまったとかね。だからこのテモテへの手紙というところで、パウロがですね、テモテにですね、もうちょっとエフェソの教会ちょっとかなりめちゃめちゃになってから、お前なんとかせーって言って使わしたっていう話なんですよ、このテモテへの手紙は。それで今日の話に戻りますね。で今日がその元々の一番の本題のエフェソなんですけども、今日のところの5章の今途中から読みますね、3節から最後まで読みましょう。 あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさいってありますでしょ。だからおっしゃる、どうしてこういうことが書かれていったかって言ったら、そういうような状態になってたってことが考えられるわけなんですよ、ね、もちろん推測の面もありますけども、でそれがさっきも言ったようにエフェソというのはもう大変な繁栄した町だったと。だからそういうことが教会にもですね、かなり乱れていたようなことが起こってたんじゃないかというふうに推測がされるわけですよね。だからパウロは、まあ、こういうことを言ったんじゃないかというふうに思います。で、まあ、一つでもそこのところでですね、やっぱりパウロはでも言いたかったことはですね、でもそんなことじゃないんだよと、ね、教会というかイエス・キリストを信じる者というのは、その前の2節ですよね、先ほど申し上げましたように、あなた方も愛によって歩みなさい。これがやっぱりその一番そのパウロの言いたいことであり、また同時にですね、旧約聖書だろうが新約聖書だろうが関係なく一貫しているところ、一番大事なのは愛なんだ、そのことをですね、やはりですね、まあ、今日は特に街道建築の、ね、記念礼拝ということなんですけども、改めてそういうことをパウロのメッセージをですね、知っておきたいなということを思います。さてちょっと話は変わりますけれども、ナイジェリアっていう国がありましてですね、ちょっとこれはですね、ほらこの間ほら日本にほら移民を連れてこうっていうことでですね、かなりちょっと随分まあ、盛り上がったと言いましたけども、あるホームタウンでしたっけ、ジャイカがやった、まあ、これでそういうことが発表され、まあ、出て、これで非常にですね、まあ、日本 の世論というかですね、かなり揉めましたよね。でそれはやっぱり今ヨーロッパアメリカの方でのああいうなんていうのかな、移民問題というかが大変大きくなってるから、やっぱりそういうことを、まあ、ちゃんと話さない前にやるのはまずいんじゃないのかなっていうような、まあ、いろんな意見はあると思いますけどもね。でまた当然それにはほらまあ、アメリカのトランプさんなんかもですね、トランプさんがというのはもうすごくそういう移民に対して非常に厳しい、まあ、態度を取っているとね、まあ、言われているのが、トランプさん、まあ、アメリカの大統領トランプさんというのはトランプなのにハートがないとか、まあ、いろんな言い方されてますけども、そこのところでですね、ただ私たち そのクリスチャンがですね、知っておきたいのは、ナイジェリアっていうのは世界で最もクリスチャンを弾圧している国ということなんですよ。で僕もあんま知らなかったんですけどもね、これでいろんなその統計の仕方があるんですけども、まあ、ダントツ1位は北朝鮮ですよ。やっぱりもうクリスチャンというのをもう徹底的に弾圧する、ね。でまあ、今日はここ中国人が何人かいますから、中国もですね、だんだんちょっと今厳しいですよね。キリスト教だけじゃなくてイスラム教に対してもちょっと厳しいようですけども、僕がね北京にいたのがですね、1995年から2000年、ちょっとその間に僕はちょっと勉強でですね、ちょっと僕は北京にずっといました。でその時僕ずっとですね、教会に通ってたんですよ。それはその北京 の, まあ、僕の学校の近くの教会だったんですけども、それはですね、まあ、北京では割とその大きなところで、後にあれ誰だったかな、アメリカの大統領が来た時にですね、そこの礼拝に出てるんですよね。でその時はですね、そのもう全然のんびりしたもんですよ。でね、僕が来た時からその中国のですね、クリスチャンというのがだんだん増えてきた。まあ、1989年に天安門事件がありますから、それからちょっといろいろね、ガタガタして、でそれがだんだん落ち着いてきたのが大体1995年頃、僕が北京に行った時ですよね。でその頃から僕ずっと5年間ずっと通ってましたからね、だんだん増えてくるんです、本当に。で最初ね、午前中の礼拝は確かに2回だったのに、途中からあんまり人が増えすぎて、朝の7時からっていうのも始まったんですよね。でそれでじゃあ朝7時からじゃあ行ってやれと思って行ったら、これがまたね、みんなね早いの、みんな朝7時だっていうのにね、ドバーッと来ますから。 ね、でちなみに僕は当時5年間クリスマスは1回も行きませんでした、教会には。なぜならクリスマスとなるとね、人がもうあまりにも多すぎて、警察官がずらーっとね囲って、なんかあの交通整理やってるんですよ。もう行ってられねえよと思って、もうクリスマスだけは僕はあの中国で行きませんでしたね。まあそんなようなことがあったんですけども、ところがそんなわけで、その時はもうのんびりしたもんでしたよ本当にね。ところが今はねちょっとねそうじゃなくなったんですよ、ね、で今のそっくり話が今のナイジェリアの話をしましたけども、まあ、ナイジェリア人ってね、なんかちょっとすごくちょっと過激なところがあるらしいんですよ。それでね、問題はそのクリスチャンが、まあ後でネットとかなんかで調べてください、もう何年も前から、本当にねこうすぐ殺されちゃうんですよね。でそのビデオとかも YouTube で出てるんですけども、もうねクリスチャンのところに来るとね、もう遠慮なく無差別でライフルダダダダダダダダってやっていくんですよ。でやってるのはですね、やっぱりどうしてもイスラムのですね過激派ね、イスラム教がいけないとか言ってるわけじゃないんですよ。やっぱりそういう過激派ね、過激派の人がですね、もうダダダダって殺して、もう世界で最もクリスチャンがなんかその殺されてしまう第一位がアフリカのナイジェリアなんだそうして。で僕もあんまりそういうこと知らなかったんですけども、でも僕たちそのやっぱりクリスチャンというのはですね、やっぱりそういうことを、もちろん、ね、日本のことは大事だし、普段の生活もちろん大事ですよ。そういうことは大事だけども、やっぱりそういう世界で起こっていることにも絶対にですね、まあ特別な何かするということはなくても、やっぱり頭に置かなきゃいけないし、同じクリスチャンというのがやっぱりですね大変な目になっていると、本当にそれを信じているだけでもう殺されちゃうというか、本当に起こっているんだと。しかもその殺される数が半端じゃないんですよね。だからそういうことをやっぱり同じ、ね、クリスチャンとしてはですね覚えなきゃいけないし、お祈りするべきだというふうに思うんですよね。でもやっぱりその中でやっぱり一つ勉強になるのがですね、その大変でしょ、大変だけどもやっぱりちゃんとね礼拝してるんですよ。で建物はね、もうこんな全然立派じゃない、当たり前ですよ、もうそんな建物なんかないですよ。もうなんかバラックかなんかあってですね、そこのところでですねちゃんとこう礼拝してるんですよ、神様ですね。でも僕もやっぱり思った時に、あ、こうそれこそが本当のやっぱり教会だし礼拝だよなってことを思うんですよね。で僕はね、その中国にいた時もそうなんだけども、僕はある中国の浙江省のど田舎の教会に行った時なんかでもですね、まあそこはそのダンスとか別に全然なかったんですけども、まあ、非常にこの行くとですね、ご飯食えって言ってねくれるんですよね。初めて僕行った時でですね、非常にその時も新しいとても本当に感謝してね、嬉しいなということを僕思ったことあるんですけども、ある時ですね、あれ確か福建省だったと思うんだ、ちょっと忘れちゃったんですけどもね、福建省の確かあれは長楽、福生かな、ちょっとわかんない、覚えてないんですけども、教会に行ったんですよ、ね、今日礼拝があるっていうから、じゃあ行こうと思って行ったらですね、どうなってるかって言ったら、街道ね半分なくなっちゃってるんですよ、ポカーンと、ね、これ雨が降ったらもう全然ボーボーですよ、ねね、こんなところで礼拝やってるのって思ったんだけども、たくさんの人が来てですね礼拝してるんですよね。で僕もねやっぱりその時も思いましたよ、やっぱり教会っていうのはこういうことだよなと、ね、そんな、ね、今日のそのところじゃありませんけども、そのエフェソの教会じゃないけども、そんなキンキラキンとかね、もうそんなんいらないんですよね。本当に信じてる人は神様を礼拝する、それがやっぱりですね教会のですね本来的な形だし、忘れちゃいけないことだと思うんですよね。だから今日はこの同人キリスト教会のこの、まあ、街道ということを、街道、ね、感謝の礼拝ということなんですけども、本当にこの素晴らしい街道、そして、再来週ですか、このバザーがあってですね、地元の人とも触れ合うとてもいい機会がありますし、またこの教会はこのようにですね、今幼稚園とか持って、すごくこの地元の人にですね非常に大きな素晴らしい働きをしていると思いますけども、やっぱりその根本はどこかって言ったら、ね、私たちはキリスト教のこの愛の精神でやってる、これが一番なわけなんですよね。だからそのことをやっぱり覚えてですね、教会、まあ、新しい戒めというのは本当に愛だということなんですけども、やはりその愛を持った、 イエス様のこの信仰と神様の愛と、そのもとで、この同人、まあ、キリスト教会、まあ、当然大きく言えばこの同人緑、ね、幼稚園もそうですけれども、このあと幼稚園も教会、教会もですね、神様の愛に持って歩んでいく、それが本来の、教会の歩みだと思います。お祈りいたします。御在天の父なる神様、今日の礼拝を感謝いたします。同人キリスト教会のこの長い歩み、そしてこの素晴らしい街道、心より感謝いたします。そしてその中でも一番大事なのは表面的な立派さではなく、神様の信仰、神様への愛、神様の愛、これが一番だということを改めて今日は、学んだような気がいたします。どうしても私たちは、この世のいろんなものに流されてしまうところがありますけれども、その中で私たちが神様の教え、愛が一番大事なんだ、この教えに従って日々歩むことができますように、そしてこの教えに基づいてこの同人キリスト教会が、またこの社団法人としての同人がますます神様に愛される器として祝福され、これからの歩みをあなたが導いてください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。